トテック。
こんにちは、アクシーです。
こんにちは、ヨウヘイです。
この番組ではほっと一息つけるテックの話題をテーマに雑談を交えつつ話していきます。ヨウヘイさん大変ですよ。今日は
大変ですよ。もう本当に
ヨウヘイさんが一番好きなやつを今日やりますよ。
そうですね、合法じゃなくなっちゃったらすいませんって感じですね。もう
合法って言ってるのはね、今日野球の話をしようと思って、
はい、
なんとゲストをお呼びして、しかも2人もお呼びしているということで、早速お呼びしてよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
どんぐり FM からなるみさんと、あと僕の飲み友達の大地さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
どうも。こんばんは。はい、よろしくお願いします
お願いします。
こんばんは。
飲み友達、
お願いします。
飲み友としてね、大地さんは。
そうですね、フラッと来ちゃいました。
そうなんですよ、大地さんね、僕の飲み友で、大ちゃん、ゆうちゃんと呼び合う中でですね
最近ので、まあ、僕飲み友達はないみたいじゃないですか
いや、なるみさんはほらビジネスパートナーみたいなニュアンス強いですから
ドライな関係だね
ドライな関係です、はい。じゃあ、ちょっとね、ご存知ない方もいると思うので、大地さんから自己紹介的なのをしていただいていいですか。軽くで大丈夫です。
はい、伊藤大地と申します。今朝日新聞デジタルで働いております。もう皆さんとはもう窮地の中、もう10年以上ですか。
15年。
僕、とりわけ串さんとなるみさんとはもう15年、
長い、
まあ、同世代の業界の仲間ということで、
うん、
ちょっと今日は野球の話するっていうんで来ちゃった。
そう
よろしくお願いします。
あ、お願いします。
だから野球
詳しいと思って、はい。で、あっちゃんは自己紹介しますか。
はい、僕はフォトテック初期にも一回ゲスト出させてもらったなるみと申します。
ありがとうございます。
ポッドキャスターのどんぐり FM というのをやっていまして、なのでクシーさん、ヨウヘイさんとはポッドキャスト仲間であり、僕もともと LINE にもいたので、なんか昔の同僚でもありという感じで。
そうですね、
飲み仲間ではないという感じですね
一線を引いてくる
飲み仲間ってことにしましょう、うん、ごめんなさい、僕は先に一線を引いちゃったから、はい、
線が引かれまして。
ポッドキャストの人たちはすごいな。
いやいやいやいや、
上げ足取っていきますからね、どんどん。
すいませんね、やっぱり大地さんとかね、ポッドキャストなんかやってらんないと、うん、JWEB しか出ないという感じですから
朝日新聞ポッドキャストやっておりますので、ぜひ聞いてください。
こすっていきますよ、はい、前に大地さんにポッドキャストのね、イベントあるから来てくださいって話をして、あ、ごめん、その日は JWEB なんでって断られたの、ずっと根に持ってるから僕は
マウンティングしてきたって
マウンティングしてきたっつって
すごいな、
さすがやっつってね、はい。というわけでお二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、僕以前から言ってるんですけど、野球全然わかんないし、あんまり興味もなかったんですけど、最近WBC きっかけに野球ちょっと興味が出てきて。
来た来た、
ね、でキャッチボールをね、みんなでやりたいっていうのに、キャッチボールにはハマってるっていうので、
うん、
微妙にこう野球に最近興味を持ち始めてるのを見計らって、洋平さんが、
うん、
野球界をねそろそろやりたいっていうので、今回
ゲ
スト、まあ、ゲスト2人も一気に、うん、そうなんですよ
1年経ったけど、ね、WBC からもうね
あ、そうなんですよ、
ちょうど1年ぐらいですね。
ですよね。
あれからで正直進捗ないですね。やっぱり一発勝負の高校野球とか WBC みたいな、うん、負けたら終わりみたいなやつは見ててドキドキするからいいんですよ、みんな全力でやるから。でもプロの年間通してなんとかっていうのはちょっとまだ興味が持ってないので、今日皆さんの、ね、熱気を感じて、僕ももしかしたら興味が湧くのかもしれないので、そういう意味では今日はすごい楽しみにしてますけど、ごめんなさい、基本的にはそんなに今のところまだ
って感じなので。まだ野球観戦で行ったことないんですか、大人になってから。
野球観戦は一応なんかほらお呼ばれしたりするじゃないですか、うん、大人になると付き合いとかでチケットもらったりとか、
はいはい、
そういうのでチラッと行くんですけど、人が多くてやだなと思って帰ってきて。いや、なんていうんですかね、これ野球自体の問題じゃなくて球場の問題なんですけど、
うん、
いる人数に対してトイレが少ないじゃないですか。
まあまあ、
お前は何を言ってんのかって感じかもしれないけどそれがね、そもそもちょっと不安で落ち着いて見てられないんですよ。
女の子かよって思ったもの
女の子
確かに男子はねトイレ大丈夫だから
回るか、
回るか、
何が大丈夫、
うん、花火大会よりはいいと思うけどね。
あ、花火大会よりはいいのか、
うん、
そっか、
花火より絶対マシですよ。
何する、でもめっちゃ並ぶでしょ、ご飯買うとか、
う
ビールを買うとか。
もう文句しか出てこなくなってるから。
そうそうそう球場がね、ちょっとあんまり好きじゃないから。うん、だから、実際に見るといいもんだよみたいなのはあるかもしれないですけど、そもそも会場としてあまり受け入れられてない。
すいませんでした。
いやいやいや、そんなのを超える良さがあるんだよって話もあると思うんで、それは、勉強していきたいなとは思ってます。あれ？おつやかな？
おい野球の話しづれな。
いやいやいやいや、でも野球は興味はあるのよ。基本的には興味あるので、本当本当。
そう。
ありますよ。そう、どんぐりといえば、野球の回も結構あるじゃないですか。
ね、プロ野球チップスを語る回ではね。
直近がプロ野球チップス回ですよね。
うん、そうそう。
やっぱり。そう、この間実はね、もう一人のね、MC の夏目さんに会ったんですよ。
うん。
どんぐり FM のコミュニティの裏どんぐりっていうのがあって、僕は抜けたんですけど、ゲストで呼んでいただいて、なぜか麻雀大会に裏どんの麻雀大会に僕はゲストとして呼ばれ行って、なぜかこう全体の仕切りみたいなのをしてルールを決めたりとか。
ゲストの運営やらされてんじゃん。
運営をやらされてましたね、明確に。でそこでちょっと話してたんですけど、野球チップス界はやっぱ人気あるって言ってましたね。
おお、そうなんだ。
うん、10人に1人しか聞かないんだけど、その1人がすごい熱狂的に何回も聞いてくれたりとか、シェアしてくれたりするからすごい人気あると思うって言ってました。
概要欄に貼ってありますんで、よかったら後で聞いてみてください。
はい。
概要欄貼らせんだ。
貼ります、貼ります。
貼っときます。
やっぱり、ね、名作なんでね、あれはぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思ってます。
そうですね。
というわけで、ちょっと僕野球わかんないんで、あと陽平さんにお任せしていいですか？
大地さんとなるみさん、くしーさんとすごい付き合い長いんで、いつも通りぬるっとこう居酒屋トークを繰り広げてもらったんですけど、まずちょっと聞いてる人に伝わるように、それぞれどのチームが好きかっていう話と、まあなんかあとは一押しの選手とかいたら、その辺の話を一人ずつしてもらえたらと思うんですけども。
どうぞ。
僕は西武ライオンズファンですね。
はい。
生まれが西武線沿いで生まれて、僕そっからね、何度引っ越してもずっと西武線沿いなんですよ、この43年間。
本当？
そこ出てない
ですよ。ずっとですか？
ずっとずっと。
意外な事実。
東村山生まれで、
離れられてない。
次引っ越したの所沢で、あと高田のパパとか江古田とかも、全部ね、もう西武線沿線なので。
西武線が通ってるのか。
そうそう。
ああ、なるほど。
だからもう駅には西武ラウンドの情報があるし、もうずっと子供の頃から松崎しげるの歌が流れたっていう環境で育ってきたしね。
え、なんで？
あと子供の頃超強かったからね、西武ライオンズが。
なんで松崎しげるが流れる？
黄金時代があるからね。で、球団の歌を松崎しげるが歌っててね。
あ、そうな、え、ずっとですか？
もう45年ぐらいずっと歌ってるんですよ。うん。
そうそうそう。
同じ歌を。
同じ歌。
毎年変わる？
同じ歌。同じ歌を同じぐらいのボーカルの精度で歌ってるんですよ。シゲルが
すごいすごい、
同じぐらいの色の黒さで歌ってるから
黒いまんま、
もう僕未だにやっぱ西武ファンは抜け出せない感じでね、
歌に色があるんだ、ね、あ、なんだ、
変わらないシゲル。
なのでもう毎年西武ドーム、メットライフドームに月に1回2回は行ってるかな。うん、
すごいっすね。今見たら西武線の路線ってめちゃくちゃあるんですね。
そう、結構ね、東京の西側から埼玉にかけて広がってるんで。
うわ、すごい。
すぐとこ多いんですけどね。
見てましたよ。昨日も行ってましたよね。
あ、そうそう。土曜日ですね。レジェンドマッチっていうのがあって。
レジェンドマッチ？
昔の西武ライオンズの黄金時代のスターたち。例えば、工藤とか、渡辺久信とか、あと、辻、はいはい、石毛、デストラーデっていう、秋山ね、あとね。
デストラーデ聞いたことある。
その辺のもう、そうそうたる、人たちが一堂に集まって、未だに元気に野球やるのを見せてくれるっていう。
すごいっすね。
40歳以上の人、大歓喜みたいなイベントやられてきてね。ちょっと泣きそうになっちゃいましたね。うん、
うわぁ、いいな。
え、なんか久しぶりに来たら、すごい巨漢になってたりしないんですか？
みんなスタイルいいんですよね。みんなもう60歳とかなのに、スラッとしてるんですよ、やっぱり。うん。
すごい。
ほんとすごい皆さん、やっぱり。未だにやっぱちゃんと鍛えたりしてるわけでね。
じゃあもう大興奮で。
大興奮。
週末。
うん。工藤が投げて秋山が打つみたいなのは未だに見れるなんてと思って、泣きそうになっちゃいましたけどね。
大地さん大変ですよ。このイベントのオープニングセレモニー、 うん、松崎しげるによる国家独唱。
そう。
いやー、来た。
やばいね。
しげるを酷使しまくっててさ。
始球式も松崎しげるさんですよ。
抑えてるな
ー。オープニングしげるらしい。ライブやったもん、しげる。最後にね。
ほんとだ。クロージングセレモニー、松崎しげるさんによるスペシャルライブだって。
そう。ヒット曲歌ってさ。
最高だな。
シーズンオフにこういうね、うん、ファン向けのやつをやるんですよね。
そうそう。
レジェンド呼んだりね。
ああ。なるほどね。
講義をやるんですよ。
その西武線沿い育った子供たち、昔の子供たちはもう大喜びみたいなイベントにこないで行ってくるぐらい僕はまだ西武ファンでね。
本当だね。このイベントスケジュール見たらさ、松崎しげるさんによる国家独唱からそのまま始球式ってさ。
そうそうそうそう。ちょっとしげる歌ってすぐ投げてたからね。
使いすぎだよね。
歌った後投げるんだ。
最後ライブでしょ。
歌いながら投げたらね。
うん。
すごいな。
なんじゃいのそれよりもさ、松崎しげる熱い国士っていうのになんかすれ上がってたからね、なんかね。
え、これはライオンズの選手とライオンズの選手が、
そうそう。
紅白みたいに分かれてやるってことです
か？おじいちゃん同士が紅白に分かれて。
おじいちゃんって言わないでください。
うん。
あ、ほんとだ。
田淵監督と東尾監督軍に分かれてやるっていう。
ほう。あ、白軍と青軍ですね。
そうですね。うん。
うわ、めっちゃ楽しそう、ファンには。
最高齢は土井正宏さん80歳とか出てましたからね。
やば。
やば。
しかも、ライト前にヒット打ってましたから。
すごいな。
すごい。
怪我するよ。
プレイしてんだ。
すごいよ、ほんと皆さん。生きてるうちに優勝見せてくれって言ってましたね、最後にね。ヒーローインタビューみたいなところで。
ごめんなさい。聞いていいかどうか分かんないですけど、
うん、
ちなみに今ライオンズは調子はどうなんですか？去年とかは。
去年ね、確かあれ何位だ？ 5 位かな。
ああ、まあ
確か2018年19年にパリーグ連覇したんですよ。
そう、強かったんですよ。
一気に強かったところから、その時のチームっていうのがもうめちゃめちゃ打つけど、うん、ピッチャーがボロボロでもう打ち勝つみたいな感じだったんですよ。
あ、そういうバランスもあるんですね。
7点取られるけど9点取って勝つみたいなチームだったんですけど、
はいはいはい、山賊打線ね。
そうそう、山賊打線取れてて、もう下品な打線だったんですよね。
ああ、そうだ、もう打ちゃええやろみたいなことってことですか。
そうそうそう、そっから結構ピッチャーがちゃんと整い出したんですよ。
ほうほうほう。
そうですね。
そしたらバッターがいなくなっちゃって
, 笑っていいのか、笑っちゃダメなのか。
本当にバッター誰もいなくなりましたよね。
そう、当時のクリーンナップが、うん、浅村、森、山川みたいなメンバーだったんですけど、
はい、
浅村は今楽天の4番だし、
え、
森はオリックスの4番だし、山川はホークスの4番みたいな。
放出したのがすごいいい人たち。
パリーグに散らばってる状況なので。
あと、秋山がね、カープに行っちゃって。
あ、そう、秋山は広島行ったしね。
へぇ。
そう、2018、19の超強いメンバーが今、結構各地に散らばっていて。
うん、
で、その分、西武はその後、ピッチャーを増強してね、今、投手王国ではあるんだけど、
うん、
さっぱり打たないから、ロースコアで。なんとか勝つみたいな、まあ、パリーグ版中日みたいなチームになってますね。
なるほど。
うん。なので、今年はね、あ、今年の展望で言うと軽くだけど、まあ、外国人頼みって感じですね、うん、今年はね。
そう、それでいいのかい？
外国人、新しく来た2人がむちゃくちゃ打てば、A クラスあるけど、
はい、
そうじゃないと、去年みたいにパリーグの中日みたいな感じで、5位ぐらいなんのかなって感じですかね。
へえ。じゃあ、その、そもそも好きなチームは、うん、まあ、ライオンズだけど、うん、きっかけは西武沿線に生まれたからってことですか？
そうそう、子供の頃からもう刷り込まれてるというか、
はいはいはい、
沿線で、うん。
親に連れて行かれたりはしたんですか？
そうですね、もう子供の頃の一番の遊び場が西武球場だったぐらいで、
あ、
お母さんに連れて行かれたりとか、ね、小学校4年、5年、6年ぐらいだと、もう友達とどんどん勝手に行っちゃうみたいなね。小学校無料で入れるから。うん、無料なんですよ。
それがいいですよね。
うん、え、うん、それってどこの球場も大体そうなんですか？
結構ね、友の会みたいな子供の向けのファンクラブみたいなのあって、あ、小学生ぐらいまでは無料で入れるってなって、は
い
は
い
は
い、へえ、知らない。
だから学校終わるとみんなで西武球場行こうぜみたいな感じで。
ああ、それは地元の人にはめちゃくちゃいいですね。
そうそうそう、グローブ持ってね。
グローブ持って、
うん、
なんで
ホームラン取りたいから、ホームランボール取りたいから。
ああ、なるほど、うん、飛んでくるの待ってんだ、
う
ん、
そうそうそうそう。
へえ、で、あの、隣の大人に取られて、ウェーンって泣くみたいなのがワンセットってことですよね。なるほど、うん。そういう感じか。
当時、大人とか怖いですからね。あの、今みたいに子供に譲るみたいな文化一切ないですからね。昔の野球ファンとか、ね、
当時、圧すごいですから、ね。圧すごいから。圧すごいみたいな感じですからね。
うん、
あ、普通にありそう。
うん、
あ、そう。
という感じで、
うん、
なるみさんが西武ファン。
西武ファンです。
自己紹介長えな。
はい、なんか、いいのよ。
球団紹介みたいになっちゃった。
カットしてもら
って。アイデンティティが、アイデンティティが大事だからね。
これ何時間なんだ、この番組は。
今日一応てっぺんまで大丈夫ですよ。
てっぺんまで。
出た。いいっちゅうの。長えわ。
あと5時間ある。あと5時間あるっつうの。はいはい。
じゃあ、大地さんに振っても大丈夫ですか、
はい、私、横浜DeNA ベイスターズファンで、やっぱり僕もナミさんと同じで、横浜出身なんで、子供の頃からよく行ってたんですけど、まあ、めちゃくちゃ弱いチームなんですよね。伝統的に。
そうですね。
そうなの、
はい、今はですね、DeNA が買収して、経営力上がってめちゃめちゃ混むスタジアムになったんですけど、うん、僕の時は、うん、もうガラガラのスタジアムだったんですよ。弱くて。
そうなんだ。
ガラガラで、いつ入っても行けるんですよ。で、しかもね、関内っていう駅前にスタジアムが、はい、便利なところにあるんですよね。なので、もう本当にいつ行ってもチケットなんか、うんうん、直前に取る必要ないんですよ。行って入れるから、まあ、よく行ってたっていうのでね。はい。
そうなんだ。
それでファンなんですけどね。
ベイスターズって昔からベイスターズですか？名前違
いましたか？僕の時、僕子供の頃はホエールズだったんですよ。太陽ホエールズっていう。
あ、出た！太陽ホエールズは知ってる。
名前弱そうだもんね。太陽ホエールズっていうの
いやいやいやいや。
なんか戦う感じしないもんね。そう、クジラってね。
ねえ。
漁業組合からできたとこが、やってるから。
そうなんですよ。マルハなんで。マルハがオーナーだったんで。
そうそう。
マルハね。はいはいはい。
そうなんですよ。
だからクジラなんですよ。
そうなんですよ。もう捕鯨って時代でもないし、今は。で、今 DNA になって ね、もうすごい人気になっちゃって。で、もうなかなかチケット取れなくなって、なんかそうなると、ちょっと足も若干遠のきますけどね。
あ、最近はじゃあスタジアム自体はそんなに行かない。
さでもそうですね、でも月1回ぐらいは行っていきそうな気しますけどね、それでもね。
行くんだ、
はい、結構行ってますね。
今横浜じゃないですもんね。
さあ今東京なんで、僕結構近所のスタジアム行くのが好きで、うん、なので今は
近所にスタジアム、
はい、神宮球場なんかは結構行きますね。スワローズも なんでちょびっと応援してます。
あ、へえ。それはもうなんかよく顔合わせるうちに好きになっちゃうみたいなことですか？
ああ、そうですね、そうですね、ちょっとね手近なところで
近スワローズに好きな選手いるんですか？
ベターですけど、やっぱ村上宗隆選手が大好きで。
ああ、はいはいはい。
やっぱりここぞって時に打つんでね、もうやっぱ彼は
輝いて。横浜じゃなくてヤクルトの選手なの？好きな選手
いや横浜もいますよ。横浜もいますけどね、うんうんうん、横浜僕マキ好きで、マキシ
ュ
ー。あ、マキいいよね。
有名人ね、うん、知ってる。
有名人、基本有名人好きなんで。
ああ、なるほど。ミーハーってことでいいです
か？ミーハー、ミーハー、二軍追いかけるとかっていうのはあんまないですね。はい。結果は見ますけどね。そんなわけで、ベイスターズファンとちょこっとスワローズもやらせていただいてます。
やらせてもらってる。なるほど。あ、洋平さんは？
はい、僕も大地さんと同じで、ベイスターズファンです。
来
た。僕も、ホエールズの頃から好きなんで、びっくりするぐらい弱かったです、当時は。っていうかね、球団、今、現存する球団で一番負けてる数が多いのはベイスターズなんですよ。
そうなんですよ。
球団の歴史の中で。
そんな数字を持ってるの？
はい。
すご。
もうちょっとで5000敗とかに達すると思うんですけど。
この後いくら勝っても、イーブンならなそうな負け具合ですよね、もうすでにね。
絶対5割にならないと思いますね。
そんなに
10年連続1位とかなっても多分イーブンならないんじゃないか
な。ならない
です。ならないよ。
そんなに。
そうですね。でも逆に言うと、こうジャイアンツと同じぐらいずっとプロ野球の歴史とともにある球団なんですよ。
おお、歴史は長い。
昔からある。
はいはい。
そう
あ、じゃあプロリーグの創設期からあるぐらいですか？
そうです。
おお。
唯一のアマチュア上がりのチームなんですよ。
それでも負けちゃうってことですよね。
あ、そう、アマチュア最強のチームだからプロに入れてもらえたみたいなチームなんですよ。
へえ、そうだったんですね。
で、プロは世界が違うと。
やっぱりこうだからちょっとアマチュアっぽい雰囲気があるところが僕は好きなのかもしれないです、ね、
いやいや今もうプロだって何年目ですか、う
ん、やっぱちょっとね脇が甘いとこがあるんで
細かい野球全くできな い, い、
ね、確かに
そうなんですよ、
ね、その流れ感じるよねやっぱ
そうなの
守備にアラが多いよねやっぱりねいつまでたっても
何それ
進塁だとか絶対できないから
できない、
うん、そうそう串井さんにちょっと知っておいてほしいんですけどベースボールっていう言葉があるんですよ、
は
い、
あるんですよ
あのベースボールのベースはカタカナでベースって書いてそれはベイスターズのベースのことなんですよ、は
い、お何かを揶揄している言葉かな
ベースボールじゃないんですよベースボールなんです
そうあいつらがやるのは別の競技だみたいなニュアンスですか、
うん、
そうですね
そうですね基本的にはお寒い守備のことを指していて
ひどい
ひどい守備の連鎖でボロ負けをしてしまうみたいなアマチュアかよみたいな状況に陥るときにこの言葉が使われる
去年あれですよねバウアーもベースボールにブチギレでしたもんね
メジャーさんそうですね、
まあ、そうですね
名シーンだったね去年のね
名シーンだったあれ
そうです去年の名シーン
あんな切ないシーンないよね
あ
メジャーから来た一流ピッチャーがもうベースボールを目の当たりにして悲しい顔してたもんね
自分はいい球投げてて普通だったらアウトにすぐできるのに、うん、ええみたいな感じでまさかの進塁みたいな
マジでプロなのみたいな顔をするんですよ
そうですそうです
最後ブチ切れて誰も信じられなくなっちゃっても
そうそう、
まあ、いわゆる強殺プレーっていうやつで1、2塁間だったかなで挟んでランナーを挟んでアウトにするっていうプレーよくあるプレーじゃないですか、
はいはい、
で挟んで、まあ、ボールでタッチするなりなんなりすれば簡単にアウトになるんだけどそれがアウトにできないで、うん、その後に3塁投げたのかなそんでまた、うんうんファーストに投げて結局誰もアウトにできなかったんですよ。
なんで？
で、そしたらそのサイヤング賞を取ったバウアーってピッチャーが叫んだっていう、
そう。それは怒るでしょう。ベースボールでしょう。それは。
その後に自分でピッチャーゴロを取って普通だったらファースト投げるところをどけどけっつってファーストどかして自分でファースト踏んだっていう
そこまで含めて完璧でしたよね
そう
そうですね
でねもう監督が慌てちゃってもう慌ててフォローに行くっていうね、うん、切れてる
大丈夫だ取るのは大丈夫だからみたいな
もう誰も信じられないみたいになっててちょっと恐ろしかったですけど、
ね、気持ちわかるよみたいにね監督がすかさずフォローにしましたけどね、ま
あ
ま
あ、でもそんなベイスターズも最近すごく人気球団だし、
うん、
3年ぐらい A クラスですかね
そうですね
A クラスって何ですか
結構強いんですよ、
うんうん、
上位何チームのことを A クラスって言うんですか
1位から3位までを A クラスです
すごいじゃないですか3位まです
ごいんですよ
すごい
だからそろそろ優勝してほしいなって思ってるんですけど、
うん、
まだ大味な野球が抜けないんで大丈夫かなって思いながら応援してます
でもそれってなんか普通に考えてですよ、
うん、
弱点が分かってるんだったらそれを直しゃいいと思うんですけどなんで直らないんですか
あ
なんかもう球団に染みついた歴史みたいなものは、
ね、
そうそう取れないよねあれね
意味が分かんないな
打てばよくないっていう雑さ、
うん、ああ、
そうですそうです
打つ人は多いんですか今
いやでもプロ同士なんでそんな毎試合打たないんですよ、うんはい、チーム打率っつったって2割5分とか2割4分とかに修練するんですよ結局は、
うん、
そうするとやっぱ勝てるチームっていうのはやっぱりアウト無駄にしないとか、うん、アウトになっても塁進めるとかね、
そうですね
相手がミスした時にちゃんと点を取るとか、うん、やっぱそういうとこが大事になってくるんですけど、ちょっとそういうのが全くできないんですよね。
結構
逆に西武とかは昔から守備堅いっていう文化があるんですよ。
おはいはいはい、
昔、黄金時代の時に広岡っていうね、うるさいおじいちゃんにめちゃめちゃ鍛えられてるっていう歴史的背景があるので、とにかく守備から入るチームっていうのあるし、あと細かいんですよね。
じゃあその当たり前のレベルが高いってことですかね。
そうそう。そう昔から辻とかね、今で言う源田とか、守備固いメンバーをまず集めるっていう伝統的なものがあるんですよね。
そういう人を招聘したらいいんじゃないんですか。
源田はいい選手ですね。
横浜さんも
過去にですね、西武の黄金時代をこう築いた森監督って名将をですね、
はい、あ聞いたことある、
うん、
横浜に招いたんですよ。やっぱ野球細かいことできなきゃダメだよねってみんなそう思うんですよ。
そう
ところがチームカラーに全く合わず、 選手もついてこず、
そうなんですよね、
フロントからも嫌われ、まあ結局ですね、
どうした、
全く結果残らないっていう、だから、まあ社風、
そうですね、
社風なんですよ、
社風か、なんか社風って言われちゃったら分かるなって感じ、
森監督の経歴書にはあのベイスターズにいたことは抹消されてるんじゃないかなと思ってます、ね、ま
あ、あれはね、経歴から消した方がいい、ないこと、黒歴史、
ね、うん、汚しちゃったよね、あれ完全にね、
汚しちゃったよ、ね、
そうなんだ、
あのその前の監督が権藤博さんという、あのベイスターズ史上一番奔放で自由にやらせる監督だったんですよ。
聞こえはいいけど、うん、あんまりちゃんと指導してないってことなんじゃないんですか、
でもその人の年で優勝してるんですよね。
お、
そうなんです
マネジメントの勝利
そうそう、 ほぼ何もしないマネジメントで優勝してるから、送りバントとかもしない人だったんで、その後にめちゃめちゃ管理野球の人を入れたから、あの見事にアレルギー反応が出ちゃったみたいになって
ちょっと落差がひどかったんですね。
そうですね、フロントのミスかもしれないですね。
ホットテック、
今聞いてると皆さん結構、まあずっと昔から好きで子供の頃から推しのチームって感じだと思うんですけど、
うん、
その乗り換えようとか途中でやっぱりミーハー心で、例えば巨人とかってすごいお金をつぎ込んでスター選手とか獲得するし育成も多分するようなイメージあるんですけど、そういうのに途中で行こうってならないんですか。
いや、そもそもあの強いチームを応援するっていうわけじゃないんですよ。
あ、そのチームが好きだから野球を見てるし、好きってだけ。
野球ってプロスポーツの中でも優勝するチームの勝率最も低いんですよ。6割で優勝できちゃうんですよ、
うん、そう、どんなに強いチームでも4割負けちゃうから。あ、
なるほど、はいはいはい、
そう、バスケとかサッカーって8割以上勝つんですよ、優勝するチームって。なので、
そうですね、うん、そうですね、
勝利を楽しみたい人のスポーツじゃないんですよ優勝するチームでも6割だから
、うん、
あー、そっか、負けるのも込みで、
そうそう、
まあチームというか球団を愛するみたいな感じのニュアンスの方が強いですね。
自分の町のチームのチームそのものと、そこに来てくれた人を堪能するというか、関係性とかを見るとか。
だから話長いんだ、野球好きって、うん、あの愛情が大きすぎるからで、クソデカ感情があるってことでしょ
そうそうそう、
うん、
そうね、
だってさ、それこそオフシーズンの今だってずっと野球に興味があるんでしょ。
あ、そうですね、うん、ずっと野球の話してる。
シーズン越しでドラフトがあったり、はいはいはい、ドラフトあって戦力外通告あって、その後の移籍があって自主トレあって、うん、
ストーブリーグね、
はい、キャンプあってっていうね、うん、もう一連の物語が続いてるんで、
もう供給は結構多いですからね情報のね。
好きだねみんな。え、そう、情報収集はどうやってやってるんですか。テレビですか、インターネット。
いや、結構ネットで、僕あれですね、あのまずナンジェってあるじゃないですか、
いわゆる2ちゃんまとめ的な2
チャンネルにおける野球板みたいなやつですね。
はいはいはい。
ナンジェをそのまとめたブログっていうのが、
はいはい、
あのまあライブラブログにたくさんあるんですけど、球団ごとにそのブログもあるし、
あ、そうなんだ、
セリーグに関するそのブログもあるし、ね、まあ、球界全体のもあるので、それ片っ端からツイッターのリストに放り込んで、野球リストっていうところをもう一日中見てると、
ゴンゴ言う人たちでしょ、
うんごうご言うし、
ゴンゴ言ってる、
なんとかニキとか言う人ですね。
あ、ニキネキの発祥の地ですよね。
そうですね、数字のおじさんニキみたいな、そういったこと、
はいはいはい、
言い方は全部もう何時から生まれてると思う
んですけど、ね、だから僕とか大地さんだったら DNA ファンだから D 速っていうのがあるんですよ、
はい、うんうん、
お
う
お
う、
DNA 速報で D 速みたいのがあって、
はい、
まあ、それは必ず見てるって感じですね。
そうなんだ、あ、本当だ、 D 速、
D-E 速だ。例えばホークスだと高速みたいなね、あって、
そうそうそう、
僕は全そういう速を見てますねD 速も見てますよ僕は。
箱速です、ね、
D 速見てると、お、今日ベースボールやったんだなみたいな感じで面白いんですよやっぱりね野じ馬として見に行ってんですよ。
いつものあれだと、
うん、
そう、なんか、あとアマチュアのこの選手がうちの選手のこと好きだって言ってたぞみたいになって、あ、じゃあもうドライチ確定やなみたいな感じで盛り上がるみたいな。
ああ、そうなんだ。
そういう取らぬタヌキの皮残業をする感じなんですよ。
なるほど。じゃあ自分の応援してる球団以外も常にウォッチはしてるってことですか。
結構してますね。
してますね。
してるんだ。
起きてる時間ほぼそれで終わっちゃうぐらいの感じで。チラッチラ
見てます。ドスとかね、阪神がオープン戦弱いから、それが逆に面白いみたいな。
面白いですね。
うん、それで岡田監督のコメントがどんどん面白くなってるのを見てるみたいな、そういうのありますね。
あの、皆さんね、皆さんというか、両チームパリーグじゃないですか。
違いますよ。
いやいや、横浜はセリーグだから、ね、
あれ
リーグ違う
ごめんなさいね。そこからして分かってなかったわ。え、じゃあリーグってなんで変えてるんですか。あれ、何がもともと太平洋と、あれでもともとは変えてたんですか。
セントラルと、なんとかだけど、もともとセリーグあって。
セントラルリーグね。
うん、で、都内とかね、大阪とかその辺にあったじゃないですか。その、
はいはい、
巨人とか阪神とかね。その後に、うん、まあ、パリーグできて、その後の地域できたみたいな、
はい。地方に球団を作るっていうのが目的だったってことですか。
どうなのかな。なんか鉄道会社とかね、いろんな映画会社とか昔参入してきてね、ああいうところに作ったみたいな。
まあまあでもできて、今ほらセパって分かれてますけど、うん、この違いはあのファンとしては何かあるんですか。別に気にしない。
もう歴史的な流れできてるから、うん、あんまり気にしないかもしれないですね。
もう昔からそうだしね。
まあ一時期一リーグ制みたいなね。
あったあった。
ね、へえ、うん。でも今はないんですね。
昔ね、やっぱ結構セリーグはかなり人気で、しかも球界そのものも巨人中心に主導してた時期があったんですけど、
はい、
今結構ネット配信によってもみんなスマホから野球見ることによって、
はい、
もうテレビ放送の巨人だけじゃなくて、もうパリーグファンもすごい増えてるし、いろんな球団にもちゃんとファンがついてると。例えばもう阪神とかソフトバンクの方が巨人より人気があるというか集客力があるとかなってきてるので、
あ、集客力はね、
結構あとそうパリーグの場合ね、6球団が集まってちゃんとしたその動画配信とか権利関係処理する合同の会社作るとかして、結構マーケティングすごいちゃんとやってるんですよね。
そうなんですよね。
パリーグはなんかパリーグチャンネルっていうのがちゃんとあって、その6球団のハイライトみたいのが
うん、
まとめて見れたりするんですけど、セリーグはそういうのが今はないんですよね。
ダメじゃんセリーグ。
やっぱりなんかね、力関係があるんですよ、ね、
セリーグの方がそう伝統があって人気があるだけに、うん、まとまらないんですよ、
うん、あれかな、そうそう、あの例えば巨人だけがちょっとパワーバランスがあって
とか、
な
んかその広島とかも、
まあ、足並み揃
えられないと、地元との結びつきが強かったりとか、はいはい、まあいろいろしがらみがあるんですよ、伝統があるとこは、
ね、そうですね。阪神と巨人はやっぱりすごくバチバチなんで、昔からそういうのもありますね。
あ、知ってる。僕ね、東京ドームとかたまにチラッと通り過ぎたりとか他のイベントで行くんですけど、その時ちょっとここでも言っちゃいけないぐらい巨人軍を罵倒する言葉を書いてある服を着ている阪神ファンの人が結構いて、
いるいる
ない
ますね。
親でも殺されたんかみたいな、うん、マジで
それぐらい
の勢い。あれなんなんですか、
うん、
あれはもう連綿と続く歴史ってことなんですか。
もう数十年そういうのがずっと続いてるわけですよね。
そうですね、伝統の一線って言われてるんで。
え、じゃあ阪神から巨人に移籍なんかしようものならぶっ殺されるんですか。
ほぼほぼそんな人いない？ないんじゃないですかね。
あ、FA ないんだ。いたかな、いないかもしれないですね。
あの、江川関係で一回会って大問題になったっていうのがあったしね、昔。
そうですね。
空白の一日？
うん。
そうです、
ね。ほぼ多分、ね、
余計なことばっかりしてる。あ、そうなんすね。へえ。
でもさ、あれだよね、ケラーが巨人、ん？行ったよね、こ、そういえば。あれ違ったっけ？阪神のピッチャーの。ケラーは巨人に行かなかったっけ？移籍しませんでしたか。まあでも外国人だからいいのか。助っ人だから。
外国人はいいんじゃないですか。うん。もともとね、その例えば新卒みたいな感じで阪神に入って、で生え抜きがこうパッて移動しちゃったら、
まあそれ
は
あかんです
な。それはなんかめっちゃ怒られる気がするけど。
例えば鳥谷みたいなミスタータイガースが巨人行くみたいなことはまあ今後も起きないんじゃないですかね。
ああ、
そうね。お互い移籍してきた選手ならね、あれだけどね。
うん、想像できないですね。
他の球団でそういうなんかないんですか。ここはちょっとあのバチバチすぎてみたいな、ないんですかね。
他はそんなないような気がするな。
他そんなないよね。パリーグ同士なんてめちゃめちゃ移籍するしね。
特殊例だと、
うん、
ソフトバンクとロッテは、
うん、
ソフトバンクにいた選手が、うん、ロッテの監督になって てコーチをいっぱい引き込んだことによって、
う
ん
う
ん、ちょっとこう首脳陣がいい具合にソフトバンクとロッテで割れちゃって、
お
ちょっとした確執みたいのはあるかもしれないですね。
一時期ロッテがだいぶソフトバンクに勝ち越すようになりましたね。それでね、2021年とか2022年とかはね、
まあ、それは勝ち方知ってるもんね、自分、うん、元自分のところだったら。で、何の話でしたっけ、あ、好きなチームの話ね。あ、そう、そうか。
まだそこだったっけ。
ちょっと待って。もう35分話してる。
だいぶ進んだよ
な。好きなチームの話だけで。
じゃあ、あれですかね、そろそろ2024年のプロ野球について話しますかね。はい、ここ、うん。ついつい気分良くなって80年代で野球の話をしちゃうんで
、はい、昔の話禁止で、
もうベーハラになっちゃうからもうね
何ハラ
ベーハラ、
ベーハラ、ベースボールハラスメント、
そうですよ、もう、
うん、ああ
野球に例えたりするときは野球に例えていいって聞いてからやらないとダメですから、ね、職場では
それ本当した方がいい。いきなり、うん、野球で例えてくるやつ多いんですよ。
全員野球とかさ、打席立たないとみたいなさ、い
そうそうそうそうそうそう、
バットを振れとかね、
俺わかんないんで、
隠し玉とかもそうだしさ、
親父は好きなんだけど僕は野球全然なんでみたいな感じすると、うん、まさかみたいな顔されるんですよね。
僕らは最も起こしやすいハラスメントってベーハラなんですよね。
本当、ね、
本当、
圧倒的ですね、確かに、
うん、気をつけないとね、
うん、
あ、やっぱそうなんだ。
吸うように吐くように、
ように
やるよ。
ちょっと成美さん連投続いてるからみたいなね。
そうそうそうそう。
確かに。
ちょっとそろそろいい具合に休んでねみたいなね。ちょっとピュッと出ちゃうもんね。
そうそう、うん、二刀流ぐらいなこうソフトな感じぐらいでとどめたい
です。二刀流ももうダメですからね。もはや。
二刀流ダメ？
うん。二つの手段を持っているとか言わなきゃダメなんですよ、あれも。二刀流ハラスメントですよ、完全に。
でも二刀流ってもともと剣士じゃないんですか？二つ刀を持ってるって意味じゃないの？
昔はそういう意味だったんですけど、今やね、やっぱ野球用になってきちゃったんで。
大谷みたいな。
うん。
はいはいはい。そういうことか。ダメだ。区切りがない、この話。あれ、洋平さん後編に行きたいの？これ。
あ、じゃあ一回区切って、
ほとんど何も話してない。
自己紹介だけの前半が終わって、
すごい。
2024年を占う後編に行きたいと思います。
ありがとうございます。
占えるのかな？はい。このなんかおじさん力の高い感じで後編行けるのか。
カレー臭がやばいですね、もうね。会話のね、もうね。
うん、
そりゃそうだよ。だって、ここら辺同世代だからね。しょうがない
ですよ。っていうか、あれですよね。2球団ですよね。今ね。話の内容がね。
そうですよ。うん、あれ？プロ野球って何球団あるんですか？
12 球団。
あ、そんなにあるんだ。
まあまあ。
なんでそんなに。
偏っている前提でお聞きください。
はい。
っていう感じでいいですかね。
はい。
はい。
ホットテックでは皆さんからの感想をお待ちしております。 X/Q/Twitter でハッシュタグハッシュホットテックをつけて感想や取り上げてほしいテーマなどをぜひポストしてください。またお便りは番組公式 X/Q/Twitter からリンクしています。ご用の方はそちらからお願いします。番組が気に入っていただけた方はぜひポッドキャストアプリや Spotify から購読をよろしくお願いします。